あと3つ目って最初言ったから3つ、もう一個は、
もう一個最後はですね、うん、ハイドパークっていうんですけど、うん、あの、うん、いわゆるバッキンガム宮殿のお隣というか北側にある、北側だったかな、西側だったかな、まあご近所にある公園で、うん、レキシントンガーデンともあのつながってるんですけど、で、うん、ハイドパークをご紹介しますというか、そこに行ったんですね。でそれは何でかっていうと、まあ、元々はその場所、あの貴族の荘園、開墾すると、農地だったところを、まあ、16世紀ぐらいだったが、に国王があの買い取って、でそれをいわゆる狩猟場、鷹狩りの場所として使ってて、で後に今度乗馬や散歩のために使おうって言って、まあ、改良というか、うん、用途変換して、で最後というかそのちょっと後にあの市民分け合ってというか、市民にも一般開放しましょうって言って誕生したパークで、でいわゆる現代のいわゆる都市公園の元祖とされていますっていうので、うん、あのでロンドンの緑の灰っていうふうになんか一説に言うとあだ名があるらしくて、うん、なんでその緑の灰って呼ばれるかって言うと、やっぱり都市、大都市になると緑地へのアクセスっていうのが健康の面でとても大事だっていうのが分かっていて、うん、それはまあ当時のロンドンにとってみたら産業革命でいわゆる大気の状態がすごく悪い中で健康に過ごす時にはやっぱりそういう近所に緑地がないとねっていうことで、そのいわゆる一般開放された公園を憩いの場としようみたいな流れが加速したんですよね、うん、で、うん、まあそのニューヨーク、東京、その他大都市もそういう流れにどんどん乗ってってっていう感じなんで、あのだからいわゆる都市公園の元祖っていうふうに言われています。
ああ、そうなんだ。でもその貴族が使っていた場所としてのあの庭はあったとして、それが公園化されたのが何年ぐらい、
何年だったかな、
なそれは後の方になってから、
ね、うん、
もう当時からいきなりハイドパークになって、
まあちゃんとした近代的な、なんだろう、いわゆるちょっとアップダウンがあってとか、うん、いろんなアクティビティができそうな公園として整備されるのは、
まあ、建築家の
バートンさんっていう人が、確かそれが19世紀かな、1800年代前半に、
うん、
いわゆる建築家がその土地を設計して、ザ公園にしたのは のそれぐらいなんですけど、うん、多分その前から一般開放はされてて、うん、アクセスはできたと思うんですよね。
すごい
で、うん、だから18世紀17世紀、うん、ちょっと調べておきます、
ね、公園のそれもなんていうか、公園っていう場所の位置づけの始まりみたいなもん、ね、
そうです、う
ん、でから、
うん、本当市民の憩いの場だし、文化的なイベント、コンサートとか、
うん、
あるいは、まあ、
万博、
オリンピック
いろいろありますね、
うん、いろんなイベントが行われてきたみたいですね。あと、うん、イギリスだとなんだっけ、エリザベス女王の確か王座何周年みたいなのを祝う行事もそこで行われてたりして、結構、うん、ロンドン市民にとってみてはら、あのハイドパークは
シンボル的な
場所ですね。そうそう、まさに
だし、その環境問題とか考える上でも確かにロンドンはでも公園は結構ありますね。ルトさん、ロンドンの公園とかなんか散歩されました？公園、
ハイドパークは行ったことある気がするんですよね。多分行ってはいますけど、なんかその辺の記憶はどうだろう、なんかボストンとかと多分混ざってて、多分違う公園を今思い浮かべてるなと思うんですけど、
一人で公園、私もずっとロンドン一人でこういろいろ歩いてたけど、ハイドパークとか広いから、なんかただ歩いてたような気がする。でちっちゃい結構身近なところにある公園もあったりして、みんなこうね、あの赤ん坊を連れてこう あの歩いていたりとか、こうそれぞれのなんかスタイルで歩いていたような気がしますね。懐かしいですね。でも公園もね、本当あのコロナの時にね、あの遥かな城でも公園っていう場所があるかないかとか、それによってこう本当こういろいろ行動があの規制されている時に身近で移動できる場所とか、人がちょっとでも集まれる場所とか、そういうのあるかないかっていうことによってだいぶスタイルが変わって、公園の意味っていうことをもう一回考えようっていう、そういう、うん、ところもあったんじゃないかなと思うし、その避難っていう意味での公園もあるだろうし、人が集まる場所、イベント共有する公開された場所っていう意味もあるし、そういうのもう一回ロンドン見直したらいろいろなんか面白いですよね。さっきのコンサートの話、あの渡るさん自身はどうでした？ハイドパーク歩かれて、ああハイドパークって感じ
ねえそうそう、あの噂には聞いてたけどみたいな、本当に多機能っていうのかな、ブリティッシュガーデンっていうのかな、お花がきれいにあの整理されてな、あの楽しめる庭園みたいな感じになってるところもあれば、あのカフェもあったり、それがいわゆる池というか、まあもうあの大きさは湖じゃないかってぐらい大きいのがあるんですけど、うん、そうあの綺麗な景色を楽しめながらあのお茶をできるカフェもあったし、うん、マラソンランナーみたいな
のが走ってると絶対にあ
の心置きなく走れそうなランニングコースもあったし、うん、広い野原であの子供たちがあの思いっきりあの遊んでても誰もにも迷惑ななそうな空間もあるし、みたいな、
うん、なんかどうなんですか、公園の違いってなんかあるのかな、そういうこうリュートさんとかアメリカとかいらっしゃってロンドンとか行かれて公園違うなとかってあります？あれ公園って結構似てるよな、もう終わってるものは植物は違うかもしれない。
うん、そうですね、植物とかはその辺の植生によってもちょっとは違うかもしれないですけど、うん、そんなにどうだろう、違わないのかもしれない。ボス、まあそうですよね、公園、ボストンコモンとかセントルイスにもフォレストパークっていうすごいでっかい万博の跡地の公園がありますけど、うん、まあなんか似たような感じなような気もするな。多分なんかある程度そういうののセオリーがあるのかもしれないですし、うん、作る時の
ね、日本で公園って言ったらすぐ児童公園を思い浮かべてしまうけれど、それよりだいぶ規模が違って、あの本当それ自体が、公園自体が一つの大きな景色みたいなになっているっていう感じかなと思いますね、うん、懐かしいな、
うん、うん、そうですよね。あとまあ、 あの東京は割とあのあれですよね、新宿御苑とか、もともとそのまあ、国有地というか皇室の土地だったところが公園になってるところが結構あって、井の頭公園、郊外の方だと井の頭公園とかもそうなんですけど、なのでなんだろう、関東の方、東京の方は割とそういうので緑があったりするんですけど、どうなんだろう、
うん、京都もね、御所とかがあったりとか、そういうこうもともとそういった大きな場所をこう一般に開き方っていうのも面白いですね、うん、
そもそもそう似てますよね、うん、いわゆる王室というかあの政府の持ち物だったところを一般に開放して、うん、緑を整備しつつ、まあ、一般に開放して憩いの場としてもらおうみたいな、あのまあ、もちろん皇居だって、ね、一部歩けるように日本東京だとなってるし、あの公園としてよく例に出てくるのは日比谷公園かな、あれはセントラルパークとかハイドパークの流れを組んで日本でもそういう都市公園として多機能な楽しめる空間を作ろうって、確か本田清六さんだったかって方がそういう空間、緑の空間のデザインをそのためにきちっとして作られた公園っていうので、よくその日比谷公園で本が一冊あるでできるくらい、
うん、
あの いわゆる現代の都市公園 の, あのデザイン事例みたいなのでよく上がりますよね、うん、ただこれはあのランドスケープデザイナーのゆうたさん連れてきた方がきっと
熱く語ってくるんでしょうね。そうそう、今ゆうたさんの話続き聞きたいなと思いますね。その公園としての設計とこう景色もあるけど、そこを作ることによって人の動きがどんな風に出てくるのかっていうのを、それここを地図の中で動きとして見れたら、うん、ものすごく面白いなと思って、建築としての都市公園とその人の動きっていうのがこう重なって、こういろいろ話とかも聞けたらいいなって思いますね。ローリングストーンズでアングリーしたかなさんの選曲です。ローリングストーンズ3年ぶりの新曲をおすすめ。80歳79歳の彼らが3年も新曲出してないなんてサボっちまったなと言ったらしく、それがなんだか面白かったです。古い感じがせずとても元気でかっこいい曲なのが、時を超えているなと思います、とかなさんがおすすめです。まあ、ハイドパークといえば1969年のローリングストーンの主催のコンサート浮かべます。そしてその前にかけたのが、ザ・ジョン・バーリー・セブンでカーティ・サークです。私アルバムを見てたら2001年にテームズ川下ってグリニッチへ行って、しっかりカーティ・サークの反省の写真を撮ってました。そして最初の曲がザ・ビートルズで Came Together、 これは渡るさんの選曲です。そしてアーバナ・シャンペーンでは昨日10月12日から、日曜日まで、アニュアルシャンペーンアーバナフォーク&ルーツフェスティバル第15回ですかね、2023が開催中ですね。80を超すライブが行われています。夜はだいぶ冷えますが、賑やかかと思いますが、風邪などひかれませんように。お別れの曲は The Cajun Strangers で La Danse Carré です。どうぞ。